おはようございます。グッドモーニングボイスです。1月22日月曜日朝7時36分です。今日は暖かいですね。非常に暖かいです。なんかこう普段であればこれから最高気温ぐらいの気温が最初からで水木あたりから著しく寒くなるみたいですけど、そのまあなんていうんですかね、こういう行ったり来たりなんでしょうけど、今あったかいなって感じがします。まああったかいといってもね、10度あるわけじゃないんで、結構こうまあ暖房とかつけていないわけにはいかないんだけど、でもあったかいとは思いますね。はい。先日この番組でもしつこくっていうのがですね、開催してお話伺ってみるとわかるんですけど、告知足りないよっていう話もあるんですよね。これはいつもやっぱりね、私もこう、こっちは告知頑張ってるぐらいの気でいるけど、これはやっぱり告知をしている側の言い分であって、いや、もっとちゃんとやってくれないとぐらいなことはね、言われるんだなっていうことを、そう言われてるわけじゃないにしてもですね、そういうぐらいのお話ってあるんですよね。いや、最後の最後の方の告知でようやく知りましたみたいなのを伺って、そうかと。やっぱりですね、こういうのを聞かなければできないな、できないっていうか忘れるな、そういうことはって思いますね。まあ、うるさがられてるって方ばかりをどうしてもやっぱり告知をする側の人間は考えるわけですよね。見たくない広告は人は見ないんで。だけれども、やっぱりこう、足りないという人も反面いるわけで、で、両方の人を完璧に満足させるとかは、事実上不可能だと思うんですよね。まあ、ものすごいテクノロジーを駆使すれば可能なのかもしれないけど、およそ私のレベルでやる話ではない。東京ライフハック研究会を告知するのに、ものすごいテクノロジーを使うっていう場面ではないと思うんで、まあ、そこは、諦めていただいてですね、ここでは繰り返しやると。で、この今回東京ライフハック研究会で最終的には結構盛況で10名超えてきましたので、僕なんかはですね、いや、これで良かったじゃないかって、まあ、思うわけですよ。別に赤字になったわけでもないしね、これで何ていうのかな、ビジネスを拡大、まあ、その主催者の、まあ、北信也さんですけど、ベックさんがどうお考えなのかまでは私には分かんないけど、でも彼も今トラケンで食べようとしてる、そういう頻度でやってませんからね。開催回数の少なさから考えて、そういう風ではないんじゃないかとは思っているので、まあ2桁いって黒字になれば、しかもゲスト呼んでね、同じじゃないですかっていう、私なんかはもうほとんど大成功ぐらいな感覚で本当にいるんですけれども、今回良かったなみたいな感じでいるんですけども、その初回のね、55人がとライフハック研究会に来るっていう時代はもうほとんど歴史に属するぐらいに思っておりますから、3人とかじゃなかったらいいじゃないっていう感じを抱くんですけどね。まあ、これは本当に温度差みたいなのは、まあ、温度差がなかったらおかしいですからね。同一人物になっちゃうんで、同一人物ではないですから、あるかもしれないですけれども、僕は、今回大変来ていただいた方にも、まあ、聞いていただいた方にも、それぞれすごく感謝していますし、ぜひ、また、トラケンなのかはわかりませんが、またこういうのは私は、逐次やっていきますんでね。ただそうだな、ライフハックという、こう、枠でやるのは、難しさは感じたので、でも、だから、今回はやった、内容は良かったんじゃないかなとも思うんですよね。ライトニングトークまで含めまして、私はすごい良かったと思ってるんですよ。やっぱりあれはライフハックが絡んだから、あんな風にうまくまとまったんじゃないかという気も、しなくはないんですよね。ライフハックの話はほとんど出てきてないに等しいんですけどね。言葉だけは飛び交ってたけども、ライフハックそれ自体は出てこなかった気がするんだけど、良かったとは思うんですよ。あれが精神分析の話だけだったわけでは、まあだけだったけどね、結果としては。良かったんじゃないかなとは思っています。で、来週ですね。来週の今度は28日日曜日に グッドバイブス×タスクシュートというテーマで、これはすでにね、そこそこ、僕の感覚ではそこそこの、参加者さんに集まってきていただいているんで、まあ、そんな心配してるわけではないんだけれども、まあ、これもね、せっかく今度は倉園慶三さんとやりますから、これはもう僕は、なんていうのかな、イベント的にやっていきたいと今は思っていて、次回は本出すぐらいのタイミングで僕が本について喋るみたいな、まあ全然わかりませんが、そんなんでもいいかなとは思っておりまして、28日日曜日、15時からですね、オンライン、これはオンリーです。リアルではやらない。こういうふうにやっぱり立て付けがですね、ハードルが低いといいと思うんですよ。これだったら、損益分岐点というところは非常に低くなりますから、ゲストをあえて呼んでいるわけでもなく、会場の確保も必要ないという、こういう形がやっぱり、この種の、なんていうんですかね、多くの人に聞いていただきたく、単価はそう高くはなっていないイベントでは、今はいいんじゃないかな、というふうに思ってはいます。これはまあ僕の浅い考えですけどね、誰でも考えつくような話ではありますが、まあでも、無理のない形ってのは、こういう形なんじゃないかと。まあ、東京ライフ研究会はね、LT はあるし、懇親会も必ずやるという、そういう構造になっている以上、まあ、オンラインだけの会というのは逆に難しいんだとは思うんですよね。その分値段はさらに下がっていますよね。割引だったらもう3000円を切るみたいな、そこまで来ているんで、ただ、そしてこう、動画も撮ると。それを配信もすると。だから、ある意味こう、なんていうんですかな、手厚いんですよね、非常に。まあ、ここはテクノロジーの、やっぱり世界なんだろう、ライフハックだということもありますからね。まあ、そんな感じではありますが、1月28日はちょっと違うんでね、今回は、不安ゼロで先送りゼロみたいなテーマ。で、前回第2回やりましたけど、今度はあれです。負のループから抜け出そうというやつですね。まあ、どんな話が出るか、なんとなくイメージはつくんじゃないかとは思うんですけど、まあ、寝るのが遅くなり、朝起きるのが辛い。朝起きるのが辛いから、やることがはかどらず、また寝るのが遅くなる。といったような、そういう話ですね。話としてはね。で、まあ、これはお悩みの方であり、それをどういうふうに払拭していくかというか、解決していくかという話で、それぞれ私はタスクシュートからアプローチし、クラゾンさんがグッドバイブスのお話をするという、大枠はそういう話ですね。で、前回の不安ゼロから先送りゼロもそうだったんですけれども、まあ罪悪感というのは一つ大事なキーワードにはなる。もう一つは、そのループという話をするんだけれども、このループの中には、なんて言うんですかね、ご本人は因果関係だと思っていらっしゃる因果関係が実はないと。まあ、これトラケンでも割と出た話ではありますが、そこには例えば寝るのが遅くなったから朝起きるのが辛いというのは、正しい因果律なのかっていう問題がある。で、この正しい因果律なのかという問いは、カウンセラーが絶え間なく立てたがる。私もまあ立てたがるんですよね。それは本当でしょうかってやつですね。なんでこれを問われるのかっていう話を、まあ、今日ちょっとしてみたいわけですね。この問いが成立しなくなるポイントっていうのがものすごく大事だ。これは先日ですね、ある方と3ヶ月チャレンジでお話しして、まあこういう話は3ヶ月チャレンジではしょっちゅう出ますが、まさに、当日、ライフハック研究会の当日もこういう話は出たんですけど、つまり問いが立つというところに行き止まりがあるわけですね。これは、まあ、倉園さんがよくおっしゃる話で言うと、罪であるってなったら、そこにもう問いは立たないんですね。罪なんだから。なぜ罪なんですかっていうのはもう挑戦的態度になってしまうって話は、先週もしたと思うんだけど、罪であるもの、問いは立たないんですね。問いが立つというのは、そこにまた選択の自由があるっていう話になるんですよ。罪は選択の自由はもうないんですよね。それはやっちゃいけないことをやっちゃったって話だから、 選択の余地はないわけですよ。やらずに済む方が良かったに決まってるっていう。だから、そう思わない人は、ここで必ず問いを差し挟みたくなるわけですね。この自然な気持ちを利用して、カウンセラーは、あえてそこで問いを立てるわけですよ。でも、この問いを立てれば角が立つってことは、もちろん、重々承知しているんだけど、この問いを立てない限り、その人は、絶対そこから自由にはなれない。という、なんつうんですかね。行き詰まりがあるわけです。まあ、行き詰まってるから悩んでるわけですけどね。だから、例えばですけれども、これだいぶ昔に、だいぶ昔に決まってるんですけど、ぶっちゃけ相談というのは倉園平蔵さんと YouTube でやってましたが、まあ、非常に面白い質問だなと思う。まあ、あれは質問を、はがきで、はがきなんか投函する人、今時普通には、そう YouTube に投函するっておかしいんで、フォームをはがき化しているという、脚色をしてたんですけれども、この中に、こう、アフィリエイトをやってる人は、もう、立派なことを言ってても信用できないんですっていう、まあ、相談が寄せられて、まあ、普通にまず倉田さんが、このアフィリエイトっていう仕組みは商品が悪くなくて本人が信じてるなら悪くはないんじゃないですかっていうところ、まあ、これは非常に穏やかな話なんですけど、それよりも、このアフィリエイトをしているというのは、まあ、罪悪っていうね、この感じを持ってる人は、なぜですかっていう問いはないわけですよ。ここが、すごく大事なんですね。そこに自由はないってことなんですよ。アフィリエイトしてもいいし、しなくてもいいではないんですよ。しちゃダメなわけですね。ここに僕らの、どん詰まりというか、行き止まりがあるんですよ。で、私はこのアフィリエイトの例はいいなとなぜ思ったかというと、そう思わない人がいるっていうのはイメージしやすい話だと思うんですよ。もちろんそう思う人もいますよ。アフィリエイトしてる人は罪人であるっていうぐらいに感じてる人もいるでしょうけれども、当然そう感じてない人もいっぱいいるわけですね。これはイメージしやすい。つまり選択の余地があるはずなんですよ、この話に。多くの、この罪悪感問題、なぜ倉園さんがグッドバイブスで、ね、倉園平蔵さんが罪悪感の話を、もう今やほぼ罪悪感と愛の話しかしないぐらいになってきてるんじゃないかと、まあ話はものすごい多岐にわたるんだけど、最終的にはそこに行き着くよねっていうのは、まず一つにはここに選択の自由がない。そして倉園さんは、人はどんなシーンでも、これはグッドワイブスってどのぐらい強調されてるかわかりませんが、僕はこれは確実にそう言ってるなって思ってるのが、人間は自由を失う瞬間は存在しないって彼は言ってるんですよ、事実上。人間というのはどんな瞬間でも自由であるっていう。これはですね、非常に宗教的な部分もありますけれども、人間という種が、まあ生物種で、が、一つの思想として行き着いた極点の一つだなってよく思ってるんですよ。人は自由を失うことはないんだと。普通そうは考えないじゃないですか。例えば、ものすごく深刻な話で言いますと、まあ今、まさにそうですけれども、ガザ地区とかね、人は自由全くなくなるじゃんって思ってしまうんですよ。そういう観点があるからこそ、あのようにニュース等で、特集されているわけですよ。人は自由を完全に失う瞬間をものすごく恐れているわけですね。だから、この人は自由を失う瞬間なんて永遠にないんだって言い切るっていう人たちは凄まじいんですよ。で、僕はそういうふうにあのメッセージを受け取っているので、まあ、仏教もそれを目指してる。このアプローチが少し違うってことなんですよね。仏教ってのは自由、多分自由ってのは仏教用語なんですが、あの仏教ってのは悟りを開けば人は、永遠に自由だみたいな考え方なんですよ。そこに対するアンチテーゼが必ずその宗教を持ってますよね。絶対持ってるんですよ。いや、自由じゃないだろうって反論が必ず、例えばブッダもしょっちゅうそれはされてたはずだから、究極の自由じゃない考えは何だっていうのは、その宗教の思想には付き物になってくるわけです。だって、人間は絶対自由は失いませんって言った瞬間に、いや、ガザ地区はどうなんだっていう反論が来るじゃないですか。そうすると、宗教の創始者、特に出来がいい人たちは、十分その辺のことは考えているわけだから、その反論の究極形は何だっていう問いがあるはずなんですよね。絶対人は自由じゃない瞬間があるはずだっていう。その辺のことをニーチェが一番こう深刻に捉えてたなって感じがするんですよね。英語回帰ってやつですね。 英語回帰っていうのは人間が絶対自由じゃないっていう主張の一つだと思うんですよね。だって英語を同じことが続いていくんだから、そこから逃れられないっていうのはもう全く自由じゃないんだよっていう意味になってくると思うんですよね。そこを超える自由が、つまり超人っていうふうに彼が言ったわけですよね。もはやそいつは人間じゃないってわけですね。で、こういう思想的な話はまあ、すっ飛ばしまして、人が自由を失わないっていう話の中で、僕らのような、僕のようなね、まあ、福光さんですよ。小規模な生活を営んでる人間としては、そういう超人と英語回帰みたいな、めちゃくちゃでかい問いじゃない方向で考えると、人が絶対に自由だって言った時に、まず、そうじゃないかもなっていう、なんつうんですかね、疑問なり不安なりはどんなところから来るでしょうっていうのが、僕はグッドバイブスの、非常によく話題になってるポイントの一つだと思うんですね。それは罪悪感なんですよ。人は罪悪感を持った瞬間に自由を失うと、グラドンさんの言ってることはそういうことだと思うのね。だから僕らはそこで、問いを立てられなくなってしまう。だからそこでカウンセラーはそこをしつこく問うことになる。カウンセラーっていうのは多分ですね、クライアントさんとディスカッションとか議論とかしたい人は、まあ、いなくはないかもしれないけど、それはちょっとやや問題があって、できれば議論なんかしたくないわけですよ。だって議論に勝ったところで、クライアントさんが二度と来なくなったら意味ないじゃないですか。自分の職業としては失敗に近いし、ビジネスとしても厳しいし、そうでなくても、臨床心理というのはお金にならない商売とされていますからね。一人でもクライアントは失いたくないわけですよ。むしろ職業倫理をそこに問われるくらいなんですね。つまりディスカッションを避けるあまり、あ、大丈夫ですよ、いいんですよって言ってちゃダメなわけですよ。まあ、それはそれで人来なくなりそうなんだけど、つまり罪悪感持ってもいいんですよって言ってるだけでは、まあ、商売に成り立たない。でも一方で、本当にそうですか、なぜそうなんですかみたいなことをずっと言ってて、クライアントさんが、怒り浸透に達するともう来なくなっていく。だからこの辺に難しさと、多分モラルが問われるんだと思うんですね。どんな場合でもそうなんですよ。罪悪感を抱くポイントは、質問というものが受け付けられなくなるポイントと一致していなければおかしいわけですね。朝起きられない、それは良くないことだっていう考えの人に、朝起きられないと本当にダメなんでしょうかとか、例えばトラケンでも、ゲストの山崎隆明さんは精神分析や、精神分析家ではないけれど、精神分析知ってる人なんで、やっぱりこう、例えばですけれども、まあ、たまには休んでもいいんじゃないですかっていうふうに言うかもしれない、みたいなことを言うわけですね。これはすごい大事なわけですよ。たまには休んでもいいんじゃないだろうかっていうのは問いですよね。で、絶対休んじゃダメだと思ってる人は、そういう問いは受け付けられないんですよ。いや、その病気でもないのにね、学校に行かないなんてダメじゃないですか。つまりそれは罪じゃないですかっていうふうな思いにとらわれているわけですね。絶対行くべきだってことになってるわけですよ。たまには休んでもいいんじゃないですかという質問は、一歩間違うと大変挑戦的になり、心臭になり、甚だしい場合はトラウマになってしまうわけですね。ここが普通、もしそれがわからないというのであればですね、つまり人によってあるものは罪だし、あるものは罪ではない。罪は客観的ではないって話に向かっていくしかないわけです。これがさっきのあれですよ。アフィリエイトは罪かってやつですよ。こういうのがいいわけですね。これが、窃盗は罪かみたいな話になると難しくなるでしょ。いやいや、窃盗は罪でしょってことになって、選択の自由はないだろうって話になりやすいわけですね。アフィリエイトは罪かだと、ここで我々は問いが立つなっていうのが直感的に働きますからね。やっぱりそういう例が、なんつうんですかね、こういう商売をしていると欲しくなるわけです。考えやすくなりますから。そうだな、これ結構、いい例って少なくて、いっぱいあるんですけどね、日常では。本当にいっぱいあるなと思うんだけど、例えばね、右折車。 ここの右折と頑張ろうとする車は罪かっていう僕は問いは、昔倉園さんが面白い話、マクドナルドかなんかかな、あるじゃないですか。車に乗ったまま買えるやつ。なんでこんなのまで言葉が出てこなくなるのかな。とにかくありますよね。車に乗ったまま帰るやつ。そこに入ろうと頑張ってる、右折車がいたんですって。で、後ろに長蛇の列ができたと。これは罪かっていう。道路交通法的にこれは僕は罪ではないと思うんですね。つまり、その人の、その車のドライバーに向かって、みんなが一斉に白い目を向けても罪ではないんですよ。社会的にはね。まあ、迷惑だ。で、迷惑は罪かって、これはですね、ものすごく僕は人によって違うなっていつも面白いなと思ってるんですよ。僕はもう極限まで迷惑は罪ではないっていうのを、押し通そうって思って、すごい迷惑野郎になっていくかもしれないんだけど、なかなかそうはならない気もするんだよね。だけど、この迷惑が罪だっていうのっていうのはすごく僕は面白いと思うんですよね。いや、日本人は空気を読まない人は罪だと思ってますからってさらっと言っちゃう人もいるわけですよ。この日本人って主語はでかいですよね。非常にでかい。で、こういうのっていうのは、やっぱり一人に、これを問いただしていくと、やっぱ角が立つんだけど、ここでやっぱ角を立てるぐらいな気持ちで、最初は、なんていうのかな、不器用だから、こういうのって、やっぱり自分が始めた頃も、こなれてる人はもっとうまくやるんですけれども、やっぱり角が立っちゃう言い方になるんですけど、そこはもう、通過しなければいけないかなっていうふうに、僕のような商売やってる人間は通過するべきだなって思うんですよね。角が、なんていうのかな、問いを立てているというニュアンスをうんと下げながら問いを立てていく。そうしないと、そこでやっぱり僕らは考えるようには決してならないですから。脊髄反射的っていうのも、倉園さんも山崎さんもよく時々使われるな。脊髄反射的にそれは罪だって話にしちゃうんですよね。それがまさに問いが立たないっていう状態なわけで、ここで問いを立てる。つまり、マクドナルドに無理やり右折して入ろうとして、後ろに長蛇の列を作ってる車はなぜいけないんですかっていう、なぜいけないのかっていうのをフラットに問えるように、したいと。ここに、こういうところに僕らはどん詰まりがあるわけですよ。という客観的事実であるっていうふうに誤解してしまう。客観的事実はではないから。後ろで待ってて何とも思ってない車って必ずありますからね。私なんか何とも思わなくなっちゃってるんで。時間を失うとか時間を奪われるっていうじゃないですか。ここにまた人によっては罪を当然見るわけです。で、時間となってくると、全然犯罪じゃないんだけども、非常にこう多くの人は厳しくなってくるわけですね。だから、時間とかいう問いを、なんていうの、サンプルはあんまりうまくないなって思ってるんですよ。タスクシュートとかいう話になった時は、ここで時間絶対出てこなきゃなんなくなるんですけれども、残念ながら時間っていうのはね、多くの人が、無駄にしてはいけないんだって信じているんで、アフィリエイトとかの方がいいわけですね。で、アフィリエイトは罪かとか、右折で頑張るのは罪かとか、時間を奪うやつは罪かとか、いろいろあるわけです。バカな質問をするやつは罪だとかね、いろいろあるわけですね。で、これ多分オンラインの方が昔は質問しづらかっただろうなって思うんだけど、今オンラインでも質問飛び交うところを見ても、罪じゃないという認識に改まると、人は行動をガラッと変えるんですよね。だから罪じゃないって思うのは大事なことだというのもあるんだし、もっと言うとではないんだけど、別の言い方をすると自由だって思うのは非常に大事なんですよね。そこには当然不安があります。人に白い目で見られるのが不安だとか、人の時間を奪うのが不安だとか、右折で後ろに渋滞を作るのは不安だとか、いっぱい不安があって、僕らどんどんどんどん行動が狭まっていくわけですね。罪の行動は取れませんからね。罪だと信じている人にしてみればね。そしてなんですよ。では、どうしてこれは最終の問いになってしまうのかという話ですね。つまり、問いが、なぜここで問いが立たなくなるの？問いが立たなくなるのは本当に、なんだろうな、良い悪いを言いたくないのに良くないっていうのは良くないと思ってるんですけど、なんか別の言い方、手放すべきみたいな言い方になっちゃうんですけどね。どうしてこの罪悪感、その最終的などん詰まりに行き着かない方が、いいと思っているのかと。 言いますと、それは非常に簡単でして、これがトラケンでも話題に僕がテーマに掲げた、頭ではわかってるんですけどねっていうやつにしないためなんですね。頭ではわかってるんですけれどもできないんですよみたいなことを言ってるって状態を脱しなきゃいけないと思うんですね。頭ではわかってるだけでは行動には全くこう、なんていうんですかね、行動に拡大できないというか、精神が自由にならないというか、例えば一番単純なところで、死ぬのが、みんな人は死ななければならないな、頭では分かってるんですけど怖いんですっていう状態が、どんどん進行すると、僕らはとにかく一生涯ずっと怖がってなければならないことになりますよ、どうしたってね。だから、結局まあバカな質問をしてしまうのでも同じなんですけど、できなくなりますからね、そのことは。で、これが辛いはずなんですよね。朝起きるのが辛いみたいな話になっていくわけですよ。朝起きるのが辛いというのは、つまりその状態で起きるのは罰であるっていう状態だと思うんですよね。しっくりこないかもなんですけれども、私はこの朝起きるのが辛いというのと、自分の母親が怖くないっていうのを結びつけたときに、朝起きるのは辛くなくなったわけではないですけど、ほぼ辛くなくなったんですよ。こういうことは本当に起こるんだなって思うんですけど、やっぱりこう朝起きることに、朝起きることになのかな、眠いということが一種の罰であると考えている。何らかの罪の結果として朝起きるのが辛くなってるっていう捉え方を外すことってできるんですよ。そうすると眠いんだけど辛くはないっていうですね、ある種の人には信じがたい状態を簡単に割と実現することができる。例えば私今8時ですね。眠いんですよ。6時間弱しか寝てないんでね。眠いんだけど全然辛くなく、割とこうやって元気に喋っていられるわけです。それは、眠いということは罰ではないっていうふうに認識できるようになって以来のことなんです。で、この眠いというのが罰だというのをどうして感じていたかというと、母親に叩き起こされてたからなんですよ。つまり私にとって母親というのは恐ろしい存在である限りにおいて、眠いのは辛いことだったんですよ。でも、今は眠いということは少しも辛いことではないんですね。眠いだけなんですよ。眠いから、寝る余裕があれば寝るんですけど、二度寝でも何度寝でもするし、何時間でも寝るんだけども、眠い中起きるというのは別段辛くはないんですね。で、こういうことってな、実現できることなんだなっていうのを、知ってから非常にやっぱり楽なんですよ。だから罪悪感というものを感じたり、ここで行き止まりだという、つまりそれは客観的事実だってポイントなんですけどね、必ず本当は問いを立てた方がいいから、カウンセラーは問いただしてくるわけね。眠いのは辛いですかみたいな質問ですよ。辛いに決まってんじゃんっていうふうに答えてる限りは、頭では分かってる状態は抜け出せないので、必ずそこで本当に辛いんだろうかって、なんで辛いんだろうって、やっぱり問いですよね。いずれも問いなんですね。で、この問いは何を裏返して、あと裏返してるって先に言ってはいけないか、つまりこれは裏返しなんです。裏返しというのは、これは私のこう考えではないけれども、私の考えじゃないからね、必ずここに戻って、ここに最初は行き着くしかないというのが万能感なんです。万能感の裏返しに僕は罪悪感があるんだろうと思います。まあ、罪悪感というのか八方塞がりというのか何でも構いませんが、そういったものはですね、万能感の裏側にあるいうふうに思うんですね。ここに行き着くことで頭では分かってる感を抜け出せると思うんですよ。その3ヶ月チャレンジでお話しした方には、うつパンというね、これも東京ライフ研究会で先日紹介した本で、これはちょっと精神分析の山崎さんにもちょっと響いてたんですけど、つまりうつパンの本に書いてあることって問いが立ってないんですね。なぜ問いが立たないかというと、彼にとっては例えばですけど、大学に落ちるもうダメなんですよ。大学に落ちるというのは彼にとって罪なので、大学に落ちたら、やっぱり生きてはいられない。生きてはいられないんですよ。大学を、で、これは不思議なんですけど、じゃあ他の人、大学落ちたで平気で生きてる人はどうするのって話なんだけど、こういう問いが立たなくなってしまうんですよ。罪悪感というものにとらわれると。 罪なんで、他の人のこととかはもうどうでもいいんですよ。ただそれをそうしてしまったら生きていけないと。まあ本当受かってよかったんですけれどもって思っちゃうんですけどね。はためから見ると僕なんかあっさり落ちてますから、1回目9校も落ちましたからね。これが罪だったら大変なことになってるわけですよ。9回ぐらい罰を受けなきゃなんないことになりますから。でこういう話って、例えば親に迷惑をかけるとかもそうなんだけど、こういう話ってその反対側を問わなければいけないんですね。で、ウツパンっていう漫画はその辺がすごくよくできているっていうか、なんか独特のものがあってね、大学に受かったっていうことによって彼は罪のその罪人であることを一瞬やめることができるんですね。この時に感じるものが、つまり我々の万能感ってやつなんです。万能感を失うということは、大変恐ろしいことです。なぜならそれは万能なんだから。万能であるものを失ってはまずいわけですよね。つまり万能であるというのは、まあ、全能であるというのと全く同じなんで、全能であるというのを失うということは、完全に無能になるってことになるじゃないですか。こうして僕らは完璧に自由を失うわけですよ。ということはね、例えば、アフィリエイトの話ってやっぱりこういう時にいいわけね。多分多くの人はそんなこと大したことだと思ってないから、で大したことだと思ってることだと議論をここでしなきゃなんないじゃないですか。これがさっきから言ってることなんだけど、アフィリエイトがしちゃいけないと思ってる人っていうのは、実はアフィリエイトは万能だと思ってるんですよ、心のどっかで。大変不思議なことですよね。僕なんかアフィリエイトに何の万能性も感じないから、アフィリエイトなんてやってもやんなくてもどっちでも良くないになるわけ。つまり何かが罪だとか、それをやったらおしまいだ、人間としておしまいですって思ってる人っていうのは、必ずそれというものを万能だとどっかで信じているんですね。このことは僕は精神分析の歩き方という、まさに山崎隆明さんがさっきから言っている、そのトラケンのゲストさんが書いた、まあ、大変いい本だと思うんですよ。東畑さんの本ぐらい売れてもおかしくないと思うんですけど、精神分析の歩き方に、精神分析を万能視しているとそういうことになるって話を読んだときに、このことがよく分かったんですね。精神分析絡みの話っていうのはちょっと、分かりにくいかもしれませんけど、何かとね、めんどくさいんですよ。いや、それは精神分析として正しくないとか、めちゃくちゃこうポリスがいるわけね。で、このポリスがいる世界っていうのは、つまり罪があるってことじゃないですか。罪があるってことは、そこに必ず万能なものが入ってるわけです。で、こういうところって議論になりやすいというか、議論そのものの世界なんですよね。日本で言えば、議論といえば9条ですよね。憲法9条。これは明らかに罪の世界になっちゃってますよね。法だからしょうがないのかもしれないんだけれども、やっぱりね、私が子供の頃なんてまだまだそれあって、今なんかはもうだいぶ緩くなりましたよ。9条について、9条と口にすること自体がもう罪であるぐらいな勢いの人っていましたから。もう平和憲法を汚すなみたいな、そういうノリありましたからね。これはどういうことかというと、つまり、まあ、9条変えようだとというのはもう罪そのものだったりするし、もう直ちになんか、どっか強制収容所入れろぐらいなノリ本当にあったんですよ。まだ僕が子供の頃には一部ですけれども、教育界だったらそのぐらいのことはあったわけですよ。で、それはどうしてかっていうと、だからこういう話になると議論になるでしょ。だからアフィリエイトっていいんですよね。議論にならずに済ませられるから。まあ一部議論になっちゃうかもだけど、大筋大丈夫だ。憲法9条なんて本当ね、議論をするためのネタみたいなもんですからね。でも、ここはわかりやすいわけですよ。憲法9条は万能なんですよ。ある種の人にとっては。あれさえ持っとけば、戦争絶対にやんないで済むんだっていう意味で万能なんですね。だから平和憲法っていうわけですよね。万能なものを失うことほど人にとって恐ろしいことはないので、万能なものを失うっていうのは本当に恐ろしいじゃないですか。ドラえもんの第6巻ですよね。第6巻の最後。あれはドラえもんをのび太くんが失うという恐怖な。まあ、読んだ子供はそういうものにとらわれると思うんですよ。僕なんかとらわれましたから。のび太くんどうなっちゃうんだろうみたいな。だけどのび太くんはもともとドラえもんなしでやってたわけじゃないですか。つまり僕らは、万能なものを手に入れることはできないんだけど、手に入れると自分をものすごい弱くなったものだって勘違いするんですね。しかもその上、万能なものを絶対に失うことはできなくなるんで、でそれを失うというのが大変な恐怖になってしまうわけなので、万能なものを失ったり、取り上げたり、それを傷つけたりするものは 罪人なわけですよ。絶対に許せない。だから、ドラえもんがいなくなったらっていう問いは、ここではもう成り立たないわけですよね。で、あれはそういう問いを立てた話だったから、すげえ、こう、切実な話になったんで、7巻から先も続くことになったんだと思うんですけども、こういうことだと僕は思うんですね。だから、時間に万能感を見たり、お金に万能感を見たりするっていうのは、わざわざ不安を作り出すようなもんなんですよ。というか、不安を作り出す以外の結果は絶対に訪れないわけです。万能じゃないものを万能だということにしちゃうわけですから。時間さえあればなんとかなると思ってる人、そういう人は有能なんだけど、自分の 有能性にもまた万能感を抱いてるんですけど、土台無理な話をしているわけですよ。能力がいくらあったからって人は死なずに済むわけじゃないし、病気にならずに済むわけじゃないし、事故に遭わずに済むわけでもないじゃないですか。時間がいくらあったからといって何でもできるわけじゃないんですよ。だけれども現代の世の中というのは時間とお金に対する万能的なある種の信仰みたいなものがあるので、ここら辺はもうタブーに近づいてしまうんですよ。問いが立たなくなっちゃうんですね。お金の無駄をして何ではいけないんですかっていうのは挑戦的態度になってしまうんですよ。聞こえ方によっては。でもここ問わないとカウンセリングにならないわけですね。その人はお金を失うことをものすごい恐れてたりするっていうのが病理だった場合、あるいは時間を失うことをものすごい失う、時間とは命ですって平気で書いてあるんで、とっても危険な感じが、まあ、しなくはないわけですね。危険ではないにしてものび太くんになっちゃうわけですよね。そういうことを言っていると。時間というものさえあればあらゆる問題がきれいに片付くんであれば、ドラえもんのポケットみたいなものとして時間があるんであれば、その人が時間を失うってことはドラえもんを失うってことになっちゃうんで、完全に無能で何にもできない存在としてその辺に放り出されるっていう恐怖があるから、この不安は尽きないわけですよ。これを何とかするためには、結局のところ質問するしかないんですよね。特に大事な質問の一つとして、過去が出てくるわけです。で、過去のことをほじくり返したって今の役には立たないじゃないかっていう反論は、一見非常に当たってるようで、その人にとって当たってないっていう反論だったりするわけです。だから反論って面白いんですよ。その人にとって最も致命的なポイントを当人がついてくるっていう形をとってケースが多いんですね。過去のことを何のために質問してるかというと、その人の万能感はその人のものなんですよ。そのことをその人は深く考えるって、つまりドラえもんってのび太くんのためのものじゃないですか。そしてドラえもんは過去に来ましたよね。過去のある時点でやってきた。それ以来のび太くんは実は不安に苛まれるようになったはずなんですよ。生まれつきドラえもんがいたわけじゃないから。これが過去を、ほじくり出す大きな意味なんですね。アフィリエイトを罪だという人はどうしてそう思うようになったのか。法律の条文にそうは書かれていないし、生まれながらにしてアフィリエイトを知ってたわけではないですよね。私のとに至っては生まれながらにしてアフィリエイトは存在しなかったんで、必ずこれは後天的に学んだものであり、身につけた考え方であり、しかも客観的事実とは関係ないんですね。人から人に迷惑をかけるというのも同じで、迷惑をかけたら犯罪ですとは誰も書いていない。しかもそのような観念を子供の生まれながら持ってるわけでもない。遺伝子によって伝えられる話でもないわけです。必ずそれは過去のどこかの段階で自分の考えとして身につけ、自分のですよ。他の人とは関係ない考え方として身につけた瞬間があるはずなんです。ここに自由になれる大きなポイントがあるから、必ず人はそれについて問いただすわけです。あなたにそれを吹き込んだやつは誰なんだっていうね。あなたに、憲法9条をやってれば絶対に戦争せずに済むと教え込んだ人は誰ですか。これは問われた人によってはですね、ものすごい腹立たしい質問だったり、犯罪まみれみたいな質問に聞こえるはずなんですよ。そういうふうに聞こえる質問があったらラッキーなわけです。なぜならば、そこに自由になれる鍵があるからっていう話なんですよ。